そんな美術の時間第0回。皆さん、はじめまして。そんなプロジェクトの酒井と申します。そんな美術の時間。この番組は、聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。メインパーソナリティを務めさせていただきます。酒井と申します。そしてアシスタントを下平さんに務めていただきます。下平さん。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それではまず最初にお互いの自己紹介をしていきたいと思うんですけれども。
はい。
はい。まずはでは私から。
はい。よろしくお願いします。
はい。私、酒井と申します。職業はですね、作品を作って売るといういわゆる作家業をしてまして、うんうん、陶芸家ですね、うん、自分で言うのは恥ずかしいんですけれども
いえいえいえ
はい。でまたそれに関連しまして大学の方で、うん、実技を教えたりもしていまして、
うん、はい、
まあ少しだけ美術には詳しいかなと思っておりますよ、う
ん、はい。
とはいえですね、まあ、学者の先生のように美術史とかを研究しているわけではないので、うん、そういう歴史の深いところなんかはあんまり詳しくは喋れないと思うんですけれども、うん、まあ、作っている時の美術の楽しさとか、まあ、どうやって関わっているか、と社会と関わっている時のことなんかは詳しくお話しできるんではないかなと思っております。では下平さん、自己紹介お願いします。
はい、ご紹介受けました下平です。職業は、美術とは全然関係ない普通の会社員です。
はい、
学校で美術を専攻していたとかそういったことは全くなくてですね、テレビや映画に影響されて関連するものを覗いてみる程度なんですけれども、私の美術の印象っていうのが、
はあ、
政治とか戦争とか思想とかなんかに影響を受けて、これは撮っておきたいから上から絵を描いて隠しちゃえとかで、はたまたもうこれはもう絶対に見ちゃいけないものだから放っておかれたりとか、うん、そういったものが現代に受け継がれているのかなっていうのところが面白いなって思っています。
そうですね、確かに、
うん、
歴史と美術ってすごい深い関係にありますよね。
はい、
なんか急にこう出てきた権力者の人が、
うん、
俺は写実が好きだから写実をの作家を奨励するぞって言ったら、もう社会全体が写実っぽい作品ばっかりになっちゃったりとか、
うんうん、
逆にもっとデフォルメしてデザイン的なものが好きだっていう人が上に立ったりブームになると、うん、もうそればっかりになっちゃうのもありますよね、はい、
うんうん、
あとはまあ宗教とかも美術とすごく深い関係にありますよね、
うんうんうん、
特に西洋美術なんて、まあ、教会がですね、まあ、キリスト教の教会がたくさんこう、うんうん、信者の方から寄付金を集めて、
はい、
でまあその教会自体が、うん、芸術家のパトロンになって教会を建ててもらったりとか、
うんうん、
まあ、中の絵を描いてもらったりとかっていうのをすごい資金力があるんで、
うんうん、
でそのおかげでクオリティの高い作品がたくさん生まれていて、
うん、
でまあそれがおかげさまで現在に残っていて我々が見れるっていうのもまあいいところというか、
うん、面白いところですね。
面白いですね、
うん、
私もですね、実は昔キリスト教の教会に頼まれまして、
うん、
レリーフというかモニュメントを作ったことがありますよ、
はいはい、おすごいですね
ですね、そういえばあるんだ私そうそう、キリストの物語を作ってくれっていうふうに言われまして、全然私キリスト教詳しくないんですけれども、
うんうん、
まあ、キリスト教の友達に聞いて、
うん、
どういう風なんだって勉強して、まあ、作ったことがありますね。なので今現代でもそういうことがありますよ、
うんうん
うん、
じゃあどこかの教会には酒井さんの作品が
ありますね。探してみてくださいどっかにあります
。見れちゃうわけです、
ね、見れますね。まあ、あとね、偶像崇拝が禁止されてる宗教とかもあって、
うんうん、
中東の方でね戦争してますけど、
うん、
わざとねそういう仏教の、石仏とかを壊したり、 ということも今でもしてますし、
はい、
まあね、歴史とか思想とかとは美術は本当に密接に結びついてますね、
はい、
あと先ほど下平さん言われましたが、
うん、
現代技術がどんどん発達するにつれて、
うんうん、
X 線で写真撮ったりとか、
はい、
修復してこう洗い流した時とか、うん、色が違うとか中に何か書いてあるとかね、うんうん、そういうのが現代技術が発達して新しいことが分かったり、
うん、
ということもありますしね、
はい、
うん、なんかそういうテレビたくさんありますよね。
ありますね。
世界不思議発見とか、
うん
うん、日曜美術館とか、ね、
はい
はい、そういうテレビをね見て情報を得るのもすごく面白いですよね、
うん
うん、ぜひ下平さんのそういう視点からの美術を掘り下げていっていただきたいと思いますので、
はい、
はい、どうぞではよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
では今回は第0回ということで、はい、お互いの美術の思い出とか図工の思い出、そういうのを話して、うん、まあ自己紹介代わりにしていこうと思うんですけれども、
はい、
下平さんは美術得意でしたかね。何か思い出深い授業とかありますか。
ですね、思い出深いっていうかですね、小学生の図工の時間に版画ってあるじゃないですか。
ありますね。
その授業で、うん、クラスメートが彫刻刀を指に刺して大騒ぎになったとか、
あ、そういう
とか、あとちょっと悲しいお知らせなんですけど、祖父の訃報の連絡が入ったのが、うん、それも小学生の時なんですけど、防火ポスターを書いてて、うん、でめちゃくちゃ残暑厳しい午後だったなとか、
あ、そういう思い出が
そういうくだらないことは覚えてるんですけど、
くだらないけど、あ、なるほど、
うん、成績っていうのは良くも悪くもなく普通な感じで、で多分なんですけど小学生の当時から人とはちょっと違った観点だったらしくてですね、いわゆる一般からはちょっと外れたものを作ることが多くて
そうなんですか。
あんまり評価にはつながらなかったっていう思いではありますよ。
むしろそういう方を評価していただきたいですね
まあ、例えばですね、
はい、
虫歯予防のポスターとかもよく学校で書くじゃないですか。
書きますね、
はい、で普通他の人って虫歯菌をこうメインに描いたり、虫歯になった人の顔、痛そうな顔をこうモチーフにして描いたりするんですけど、
口、はい、
うん、
開けてるとかね、
はい、私はですね当時飼ってた猫をモチーフにしたんですね。
人間じゃないまず
そう人間じゃない虫歯とか全く関係なさそうな猫だって虫歯になったり歯が抜けたりするんだよっていうのを気づいてですね、
お
だったら人間はもっと予防ができるみたいな感じ、
うん、
で書いてたんですけど、ほうほう、やっぱり周りには理解されなくて
深いですね猫、
うん、
虫歯になるんだ、
うん、結局動物なので、
はいはい、
虫歯にはなるらしいんですよ。でちょうど飼ってた猫が乳歯から永久歯に変わるときに歯が抜けたっていうのを見てて、猫も歯が抜けるんだっていうところでですね、はい、抜けるんですよ。
そうなんですね、
はい、でこれは猫だけじゃなくて犬も抜けるので。
おお、そうなんですね、
はい、
知らなかった、
はい、で歯がそのまま大きくなるわけじゃないので、だったら同じ人間だし同じ永久歯になるんだから人間だってもっと予防しなきゃって思ったんですよ、
うん、
やっぱりそこが理解されなくてですね。
そうなんですね。いや、なかなか深いテーマだと思うんですけどねやっぱり、
うん、
普通のことが求められたんですかね
おそらくそうだと思うんですね。
そうですね、
はい、なのでちょっと変わった人間だったんですね
いいですね、
はい、まあ まあ小学校中学校はそんな感じで、
はい、
でもあの高校ではやっぱ選択授業になるんで、
そうですね、
はい、美術とか音楽とか書道とかいろいろあって専攻するんですけど、まあその時は美術じゃなくて音楽専攻したりとかしてて、
あ、そうですか。
あんまり美術には関わってなかったんですけど、まあでも美術部に友達がいたので、
はい、
美術室に遊びに行ったりとかよくしてたんですね。
あ、そうなんですね、
うん、でその友人が油絵を描く人だったんで、
お、すごい本格的ですね、なかなか、はい、
そうなんです。でそれがきっかけでちょっと絵画とかに興味を持つようになったかもしれないですね。
あー、そうなんですね、うん、
はい、
なるほど。なかなかあれですね、波乱万丈な
波乱万丈って言うんですかね、
なんか面白い美術の歴史があるんですね。
はい、坂井さんはどうでした？
私はですね、私は小学校の時は図工得意だったんですよ、
うんうん、
あのいろいろ夏休みの子どものなんか検定とか、
はいはい、
そういうのに出して、あのどこどこのなんとか市長賞とか奨励賞とかそういうのを取ってくるような、
はい、
まあ、そういう賞狙いっていうかそういう感じで美術が得意な子だったんですよね、うん、割と描いた絵とかもなんか選ばれて学校の廊下に貼り出されたりとか、うん、そういうこともあったりして、もう自分は美術得意だと思ってたんですけど、うん、まあ、中学になると図工が美術になりましたよね、
うんうんうん、
技術的なことが言われ出したりとか、はい、あと点数がつきますよね、5段階評価で、
はい、つきますね、
つきますよね、うん、なんかまあそういうこともあって、うん、まあ、中1は普通に楽しくやれてたんですけど、
うんうん、
中学校2年の時に私ですね、美術で1を取ったんですよ。
ええ
1って
わ
取らないですよね普通の人は1は取らないと思うんですよ。
美術だったんです
か、何があったんですかね。いやでもね、私多分中学のその頃は、まあ、あの別の番組でも話したことあるんですけど、まあ、いじめられたりもしてて、
うん、
割とそういうクラスの中で溶け込めなかったりっていうこともあって、
はいはい、
でまあでそういうこともあって、うーん、作品がどうとかよりは、
うん、
なんだろう、なんか平常点というか生活態度、悪くないですよ生活態度は別に荒れてたとかじゃないんですけど、あ、まあ、うまく自分を出せなかったのかな、
なるほど、
っていうことでなんと1を取りましたね、うん、そんな人があの大学で美術を教えていいんだろうかってい
やいやいや
思うんですけど、結局ねそういう先生の個人的な主観で成績って決まっちゃうんですよ、うん、
はいはい、
だからもう本当にいやびっくりしましたね。
うーん、
でもそれぐらい美術の成績をつけるのって、まあ、難しいことなんですよね、うん、
はい、
私ももうちょっと話それますが、
うん、
あの大学で実技の成績つけるんですけど難しいですよ。
うーん、
ティームティーチングっていうか3人で成績つけたりするんですけど、
はい、うん、
評価する先生方みんなそれぞれ感覚が違うので、
うんうん、
先生同士でも私これ好きだけどこれはいかがなものかって意見が割れたりもするんですよ。
これはちょっとねとか
そうそうありますよ。
うーん、
なんか面白いけど違うよねとか評価する側の気持ちっていうか、
うん、
好みなんですよね。
うーん、
で、まあ、よくこれは美しいなっていう風に感じることができる感覚のことを審美眼、
はい、うん、
聞いたことありますかね。
ありますね。
審査するの審に美しい目と書くんですけど、
はい、
美術、まあ、美しいっていうことを見抜く力っていうか、
うん、
審美眼を養うのっていうのは非常に難しいことなんですよね、
うん
うん、正解があるのかどうか全くわからないですし、うん、まあ、その先ほどオープニングでも喋りましたけど、うん、その時の歴史権力者がいることによっても、うんうんうん、ブームによっても変わってくるんですよね、
うん、
なので本当に難しいんですよ、うん、そしてそれを養うのは難しいっていうか、私に審美眼があるのかどうかも怪しいですし今この段階で、いやいや、うん、
まあ、ね、さっきも言ってましたけど流行りですからね、結局そういうのって
流行りしたりも ありますから、うん、だから、ま、このたくさんいる小中学校の先生に審美眼が果たしてあるのかどうかっていうのは、うん、果たしてね、
うん、
ある人もない人もいると思うんですよ、
はいはい、
本当にその大なり小なり、ね、とそれぞれやっぱ好みが違うと思うんですね、
うん
なので、まあ、私のことを棚に上げてあれですけど学校で受ける評価なんていうのは、まあ、生活態度とかもね含めて、
うんうん、
先生の主観によるところが大きいので
確かに、
難しいと思うんですよ、
うん、
で、まあ、私のあくまでも私の意見なんですけど、
うんうん、
美術に点数つけるのって果たしているのかなって思うんですよね。
うんうんうん、
学校の美術教育に関してだけなんですけど、5段階とか10段階で美術に点数がつくんですけど、それって何の意味があるのかなと思うんですけど、ね、
うん、私は努力点でいいと思うんですよね。
そうですね、本当にどれだけ努力したかっていうのでいいと思うんですよね、
うん、
まあ、それが我々が作品を出していくときってのは努力点じゃダメなんで、こんだけ頑張ったけど、こんだけしかできなかったっていう、そうそう、難しいんですけど、学校の美術教育に関しては本当に努力点でいいと思うんですよ。で、それも点数でつけるんじゃなくって、もっと言葉で伝えてあげるべきなんじゃないかと思うんですよね。最終的にできた作品を見て、色が綺麗ですねとか、色の配色が綺麗ですねとか、
うんうん、
構図がちょっと悪いですねとか、うん、そういうところも伝えた上での点数だと思うんです、
うんうん
ね、でもまあそこまでできる先生を育てるっていうのもまた難しいんですけどね、うん、
厳しいですね。
厳しいと思いますね、うん、今、まあ、そういう大学の教育現場では、うん、そこまではちょっとやれてないと思うので、
うん
うん、まあ、大変だと思うんですけれどもね。
あとは先生のセンスですよね。
センスですよね。センスを磨かないとね、はい、いけないんですけど、
はい、
忙しいですからね先生
はい、
そうなんですよ。で、まあ、私の話に戻りますが、うん、中学はそういった感じで散々だったんです。一もついたし、
はいはい、
なんですけど結局美術科のある高校に入って、
うん、
ちゃんとあの実技の試験もあるんですよ。デッサンと、うん、平面構成って言って色彩で、
お
あの色塗り塗りするやつなんですけど、はいはい、ちゃんとあの合格して美術科の高校に入りました。
すごいですね。
そうなんですよ、やればできるんですでも高校では本当にデッサンとか、
はい、
粘土でリンゴとかニワトリを作ったりとか、
うんうん、
うちの高校の美術科は割と受験用の美術をするだったので、まあ、そういう受験の課題のようなことをやってましたね。でもすごく面白くて、
はい、
夏休みとかだと、
はいはい、
アトリエがずっと空いてるんですね。夏休み中ずっと絵が描けたりとか、
うん、
授業の前に朝デッサンっていう時間があったりとか、授業の後に夕方デッサンっていう時間がもうずっと書いてましたね。
体育会系の部活みたいですね。
あ、そういう感じです割と体育会系の科だったと思いますそうなんですよ。そうやって美術にまた深く関わるようになって、
うん、で
大学に入って就職したけど、辞めてもう一回芸大に入り直しました。
お
遠回りしたんですけどね。
うん、
結局美術を仕事にしたかったんですね。
なるほど、
うん、そうなんです。ま、で後々、ま、私が歩んできた芸大の中での生活だとか、
うんうん、
予備校、美術予備校の様子なんかも、うん、解説する会が持てると思いますので、
はい、
私が知ってるそういう美術の教育する現場の話も、
うん、
そういう機会があるといいなと思っています。
はい、楽しみにしています。
はい、ところでですね、
はい、
下平さんは、
うん、
美術館ってよく行きますか？
美術館はあまりっていうかもうほとんど行かないですね
そうですよね、
うん、まあ、行ってもね、あの気になる特別展とか、
はいはい、
あの常設の方じゃない方の展示会みたいな、
特展ですね、
うん、 に行きますね。まあ先日も東京に行ったついでっていうか、まあいい機会だったので、あるアニメのキービジュアルにもなってる、
はい、
貴婦人と一角獣というタピストリーなんですね、
はい、
うん、でそれの展示会があったのでそれに行ったぐらいですかね、うん、最近の美術館に行ったっていうのは、
はいはい、
うん、
東京の、
うん、東京の六本木ですね、はいはい、新国立美術館、
あ、新国立美術館、
はい、
お、
うん、でまあそもそも住んでるところが地方っていうのもあって、
うん、
美術館が少なかったり、会社帰りとか休日にフラッとこう軽装で行けるようなところにはなくて、う
ん、確かに美術館って割と都会にたくさんありますよね、
うん、そうなんです。で地方の美術館ってどうしてもちょっと郊外にありがちで、
そうですね、
まあ、仙台だと結構市内の循環バスとかでも行けるところあるんですけど、
はいはい、
まあ、基本的には自家用車でっていう形になっちゃいますね。
わざわざ出かけてってな
るん
ですね、
うん、よし行くぞって決めないといけない感じ、
うんうん、そうですよね、うん、それがでも普通だと思います私は、うん、名古屋が近いので気になる展覧会っていうのは行こうと思えばすぐ行けるんですけど、
はいはい、
ただまあでも行こう行こうと思ってて、ああ終わっちゃったっていうのをよくやらかしますね。
そうなんですよね。結構美術館に行くのは一大決心だったりするんです。
そうなんですよね。今美術館に行っても、
うん、
若い人ってあんまりいなくないですか。
うん、うん、確かに。
なんかまあ展覧会にもよるかもしれないんですけど、うん、どちらかというとご年配の方々は、
はいはい、
おじちゃんおばあちゃんが多いですよ、
うん、
若い人も少しはいるけど、
うんうん、
まあちょっと美術が好きな人たちがちょっといるのかなぐらいなんですよね、
うん
うん、
そうですね。
で私はその先ほど言いましたが陶芸家で器を作る仕事をしてるんですけど、
うん、
まあ、自分が展覧会をやってで自分の作品を買ってくれる人々も
う、うんうん、
高齢の方というか、まあ、
はい、
割とお年を召した方々ばっかりなんですよね、
うん
うん、でまあ、そういう方々は、まあ、お金が貯まってるからっていうか、
うんうん、
ね、充実してるからっていうのももちろんあると思うんですけれども、うん、ほとんど若い人はそういうことしないんですよね。
まずないですね。
まずないですよね、うん、まあ、IKEA とか無印とか、ね、
うんうんうん、
ニトリとか安い器はいっぱい売ってますからね。
売ってますね。
100均でも売ってますからね、可愛い器。
うん、意外と侮れないんです。
意外と侮れないんですよ、
うん、
そうなんですよ。まあ私もお世話になりますけど
はい、はい、
ね、まあ、あと絵画なんて、絵なんてね、買ったことない人がほとんどだと思います、
うん、
私も絵画は買ったことないですね。
あ、
うん、絵はがきとかね、
はいはい、
図録とかは買いますけど、
うんうん、
誰かの絵っていうのは買ったことないですね。
ないですね。
そういう習慣がない。
うん、そうですね。まあ最近は漫画家さんとかイラストレーターの方が版画展っていうんですかね、
はいはい、
やってたり、
その、ありますね、
はい、その版画展で即売会やってたりっていうのが、はいはい、ある意味、まあ、若い人にも身近になりつつある部分なのかなとも思ってるんですけど、うん、
確かこの間あれですよ、うん、松本零士先生の、
はい、
版画展行きました、はいはい、握手会とかありました、
うんうんうん、そうなんですよ、ね、そうなんです。そういうのはね、結構多くもなってるんで、
うんうん、
私も行ったりとかもするんですけど、ああ、まあ、社会通念としてっていうか、うん、絵画とか美術品って嗜好品？
そうですね、
うん、なんかまあ趣味の世界っていうのがやっぱり強いのかなって思いますね、うん、
プラスアルファですよね、うんうん、本当に、
うん、そうですね、まあ、私もこうあるとっても好きなイラストレーターの版画展、もう本当に若い時っていうか社会に出てすぐぐらいの時に行ったんですけど、
はい、
でもやっぱりレプリカポスターっていうんですか、あのちょっと小さめになってるやつを買うのが精一杯だったりとか、は
い、でも偉いですね
いやいや全然あの500円ぐらいのやつなんで印刷のやつ、まあ、行くとね勧められるんですけど、うん、やっぱりアパート暮らしだったりとか、うんうん、ファン環境としても最悪だったし、まあ、社会に出たばっかりってことで収入も見合わなかったんで買えなかったっていうのもあるんですけど、
買えないです、それが普通だと思います
なかなかね、
なんか新築のお家を建てる人とかだと、
うんうん、
絵画をね壁にかける人もまあいるかなと思うので、
うんうん、
そういう大きいお金が動くときに買う人っていうのは、
うん、
まあ、いると思うんですけど、
うん、
そういう時じゃないと普段買うってのはなかなか
ないですね。
ないですよね。
ないですね。あ、実は実家に油絵っぽいのが1点あったんですよ。
はい、
で、あのよくよく聞いたら、
はいはい、
名も知れない、旅人みたいな人が来て、お金がないから買ってくれっていう。
すごい
のがあったんですけど、はあはあ、まあ、いくらで買ったかは分かんないんですけど、なんかそういうのが一個あったのを思い出しましたね。
旅の画家、
はい、
すごい。それちょっとあの何でも鑑定団とかに出してみたら
いやいやいやいやいや
実は有名な人だとか
いやないと思います
いやあるかもしれないですよ。実は適当に書いてあるように見えて実はすごいすごい作家だったとか、いや、ぜひやっていただきたいと思います
、うん、まあないですね。あの父親とかもそんな感じの人じゃなかったって言ってました。
あ
本当に本当にお金がなくて、あの旅費をなんとか捻出したいんでなんとか買ってもらえませんかっていう感じだったみたいですよ
そういうことあるんですね
あったみたいですね。
すごい。仙台、
いえ
違う、
はい、私の地元なので、はい、実家の方なので、はい、もっともっと山奥で、
もっと山奥で、
はい、
本当にお金がなかったんですね。
そうですね、
はい、うん、面白いですね、うん、
はい、
そうですか、いいな、いいなそうなんですね、
はい、なんか、 かわいそうになったんで買ったみたいですよ
そうなんだ、
はい、
なるほど、
はい、
まあ、私もあの絵は本当にでも買えないので、うん、お金もないし、
うん、
だからまあポスターとか先ほど言ったそういう印刷されたものとか、
はい、
あとは画集とか図録を買うくらいですね、
うん、
本物は買えないです。
無理です。
無理ですね。こんな私たちなので、
はい、
このポッドキャストで絵を買いなさいとか、
うん、
陶器を買いなさいとかそんなことは言いません。
はい、
ましては私の作品を買ってくださいとかそんなことはもう口が裂けても言えませんね
私は欲しいですけど、
ね、いやいやいやいや、まあそんなんなので、
うん、
少しでも美術に興味を持ってもらえたら嬉しいな、うん、まあ、それぐらいですね、はい、まあ、そんな気持ちを持ちながらやっていきたいと思っています。
はい、
はい、なのでまあ簡単で、でも面白い美術の側面をお話ししていけたらなと思っておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
最後にこの番組の説明をしていきたいと思います。
はい、
タイトルの通りですね、美術の時間ということで、もちろん美術に関することをお話ししていきます。
はい、
で、まあ、例えば有名な作家、あのミケランジェロとかゴッホとかね、美術の教科書に載ってる人たちいると思うんですけど、
はい、
まあ、こういう人たちがどういう作品を作っていて、それがまあどこで見れたりするのかとか、 とはもう有名な作品のどこを見たら面白いのかとかですね、そういうところをお話ししていこうと思います。
はい、
あとはですね、私はもちろん実技の先生なので、
うん、
もし絵画とかデッサンを習ってる人がいて、どうやって描いたらいいかわからないとか行き詰まってますとかいう人がいると思うんですよ。
はい、
そういう人とかにですね、コツとか、こうしたらもっとうまく描けるよっていうお話ができたらなと思っています。とはいえですね、私、まあ社会というか世界史は苦手なので
同じ
はい、できません。なのであんまり学術的に難しい話とか、そういうことはできないんですけれども、
はい、
ゆるく簡単な、でも美術の面白さなんかはお話できると思いますので、そういった形で進めていきたいと思っております。
はい、
で配信のことなんですけれども、私、まあ職業柄というかですね、しばらく展覧会が続いたりとかですね、割と追い詰められますので
追い詰められちゃうんですね
追い詰められちゃうんですね、はい、でそうなると、わあ、もうポッドキャストなんてってなるあまり自分に気負わず申し訳ないんですけれども、不定期とさせていただきます。月に 1,2 回は配信したいと思っておりますので、1回になるか2回になるか、音声データができたら配信ということになると思われますので、気長に待っていただきたいと思います。
はい、
で他の番組と被らない週末の配信になると思います。
はい、
で、まあ、ウィークエンドにですね、こちらを聞いていただいて、気になった方は美術館に出かけていただいたり、あとは、まあ、美術っぽいテレビも週末多いですからね、そういうの見ていただいたり、
はい、まあ、最近深夜でデッサンの魅力を競う番組、
私あれ見れない私あれ予備校を思い出しちゃってもうね、なんかもう嫌な思い出がこう走馬灯のように蘇ってくるんで、はい、見れないですね。
一般人だから楽しく見て
もう怖いんです、番組。変な汗が出ますまあそういったテレビを見ていただいたりとかですね、
はい、
まあそんな感じで美術に触れていただくような週末を送っていただけたらなと、のんびり構えています。
はい、
はい、うん、下平さん、意気込みなどありましたら。
意気込みですか？
いや
私も世界史とかですね、
はい、
美術史を語れるほど勉強してきてるわけではないので、もう私が気になって、まあ、先ほどのテレビもそうですけど、
はい、
面白いなと思ったお話をご紹介できたらいいなと思ってます。
はい、ぜひぜひ下平さんの視点で語っていただきたいと思いますよ、
はい、
一の句の絵師の話とか
まあ後日談はないんであまり期待しないでください
面白いな、そんなことあるんだ、
はい、
では次回第1回なんですけれども、
はい、
下平さんと打ち合わせをしている時にですね、気になることがあるというふうに伺ったんですけれども、
はいはい、実は先ほども出てきたミケランジェロさんなんですけど、
はい、有名ですね、
はい、アダムの創造っていう絵がですね、
はい、
人間の脳と同じような形で描かれていると、
はいはいはい、
っていう話を聞いてですね、
うん、
で神と神を取り巻く人々がその脳の、その大脳だとかそういう機能と一致するらしいんですね。
おお。
っていうのを聞いたので、
はい、
すごく気になってます。
気になってるんですね。
はい。
それはあれですね、ミケランジェロのシスティナ礼拝堂っていうのが、
はい、
イタリアのバチカン、まあ、ローマにあるバチカンの中の、そういう教会の中に、
はい、
天井画が書いてありまして、
は
い、それの絵の話ですね。
うん。
なので次回はですね、お話に出ましたルネッサンスの巨匠ミケランジェロさんについてお話ししていこうと思います。
はい、
なかなかこの方気難しいというか激しい人物だったようで、エピソードもいろいろありますので、
はい、
はい、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
そしてこの美術の時間 この番組には独自のメールアドレスもあるんですよね、うん、
はい、
はい、
そんない美術の時間では皆様からのご意見やご感想等のメールを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。
はい、皆様からのメールもお待ちしております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
タレコミ情報お待ちしてます。
あ、道のくの絵師のタレコミ情報お待ちしておりますではそろそろこのあたりで、はい、第0回は終わりにしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。